北海道アイヌの神話と世界中のフクロウの謎。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはたまたまさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい。声が変にガザガザだが、それ以上に、大変なことが起きてしまった。ワンタンの歯が欠けた。めちゃめちゃ欠けた。ラジオトークの歯博士で稼いだ。ワンタンのセラミックの歯代。6万円。6万円全額じゃないか。半分ほど皆様にカンパしていただき、購入した空飛ぶワンタンの歯でございますが、これがなんと欠けてしまいまして、そして今日歯医者さんに行ったんですが、磁場の方ですね。己の歯の方が、思ったよりも、一緒に割れて、行かれてもうてまして、奥歯なんですけど、歯ってまあ、奥歯ってちっちゃく出てるじゃないですか。それの2倍分ぐらいの深さまで、磁場が行かれてもうておりまして、めちゃめちゃ不安です。ワンダーの歯は再生するのでしょうか。金銭的にも不安ですね。大丈夫なんですかね。あんまりお金はかからなそうなんだけど、でもセラミックのランク上げたら今後もっと丈夫になったりするのかな。もう今は、頭の中は歯のことでいっぱいのワンタンでございます。なのでちょっと喋りにくいんですけども。毎週木曜日は日本中の妖怪を探しに行く妖怪日本一周の旅をお届けをしております。はい。今週はですね、めちゃめちゃ寒いって、都内はめちゃくちゃ寒いっていう風に聞いてたので、まあ日本の中でも寒い場所に訪れたいあの場所の妖怪のお話だと思っておりますが、ちょっとね、広げすぎましたね。なかなか壮大な物語になってきたかもしれない。なので今日のお話は、妖怪の話ではないかもしれない。そして今からお届けをする、その都道府県のお話でもないかもしれない。ですが、最後までお楽しみください。今日お届けをする都道府県は、北海道。はい。県庁所在地は札幌市ですね。今まで北海道についてはすでに2回取り上げました。ここはコロポックルのお話をして、そしてもう一つはカムイってそもそも何なんだよって話をね、まあさらっと説明させていただいたんですが、まあ今回はそのカムイの中の一つ、フクロウのお話をと思っております。はい。北海道というか、アイヌ族の中ですね。カムイというのは様々にいます。その中でもかなり位の高いものと言われているのが、フクロウのカムイです。はい。ということで今日はフクロウのお話をしていきます。すごい壮大な話になってきます。知らないこともたくさんあるのではないでしょうか。今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、シマフクロウは特別な神。そして2つ目、なぜ神聖？カムイとフクロウ。そして最後3つ目、世界中にいるフクロウの神。はい、ということでまず1つ目、シマフクロウは特別な神。はい、アイヌ神話にも登場するシマフクロウの神。そもそも神って何なんだ、どこにいるんだいって言うと、神というのは自然の中にあるものと考えられています。自然の恵みそのものこそが神様、神であるというような考えです。なのでこう八百万の神々と一緒じゃないっていう風に思われがちではあるんですが、自然の中にあるもの、自然の恵みそのものっていう風に少しだけニュアンスが違うみたいですね。その中でシマフクロウのような形をしているコタンコロカムイというものがあります。コタンは国もしくは村、コロっていうのはこれカラがなまってるんじゃないかということで作るというような意味、そしてカムイは神なので、まあ、国や村を作る神または守る神というような意味だそうです。はい。シマフクロウっていうのはめちゃくちゃでかいんですよね。羽を広げたら2メートルほどにもなるっていうふうに聞いたんですけども、エカシ、おじいさんが座ってるように見えると表現されるほど大きなフクロウがいたそうです。また他にもフクロウのカムイはいて、それはチカプカムイ、直訳すると鳥の神という意味だそうです。このシマフクロウのようなカムイというのはイオマンテという儀式でも行われました。イオマンテというのは主にヒグマを神の世界に送る儀式です。ゴールデンカムイにも出てきたんじゃないかなというものなんですけども、地域によってはヒグマよりもフクロウの方が位が高いとも考えられているそうです。 地下深めの役割は、儀式が滞りなく行われているかを見守るということ。魚や鹿を飼った時、どのような儀式をするかを教えたのも、この地下深めだそうです。はい。ということで、フクロウの神様というのは特別されていたらしい。なぜなのでしょうか？今日の二つ目。なぜ神聖？カムイとフクロウ。今ちょっと編集入ったんですけど、なんでこんな喋りにくいんだろうと思ったら、口の中麻酔してるからだ。はい。頑張ります。はい。神話の中に、天地とカムイについて語られたものがあります。昔、この世に、国も土地もまだ何もなかった頃、海の中に、浮かんだ油のようなものがありました。これがやがて燃えていき、立ち上って空になります。そして残ったものが固まって島になりました。そのうちもやもやとした木が集まって一つの柱になります。これがカムイ。はい。地の神様ですね。また空からも木が集まっていき、一つの柱の神が生まれました。これが天の神。その神々は五色の雲に乗って地上に降り立ってきたと言われています。二人の神々はその五色の雲のうち、青い雲を海となれと言い、海を作りました。そして黄色い雲で、地上の島を土で覆い尽くせと言い土を生みました。そして赤い雲に、金、銀、玉など宝石になれと言い宝物が生まれました。そして最後に白い雲に草木、鳥、獣、魚、虫になれと言い世界が誕生しました。はい、というようなお話がありますが、今、お気づきでしょうか。五色の雲と言ったのに四つなんですよね。青、黄色、赤、白。これはなぜなのでしょうか。これはね、ちょっと調べたんだが、4つしかどうにもこうにも出てきませんでした。4つである理由を考えたんですけども、ここからはワンタンの考察になります。その理由、1、ワンタンの勉強不足。これは申し訳ない。知ってる人がいたら教えてほしい。そして2つ目、伝承の誤り。アイヌの方々っていうのは、文字を持たない文化だったので、どっかからもしかしたら変わったんじゃっていう可能性ですね。はい。そして最後3つ目、本当は4つ。この4つの雲っていうのは間違いなかった。ではあるんですけども、途中で語り継がれるうちに、5色の雲。この5というと、五行思想。と混ざって伝わっていったのではないか、らへんじゃないかなと思っております。はい。そんな風に世界を作った神々は、ほなここからどうしようかって話になります。そんな時、あるフクロウの知らせによりカムイが誕生していったそうです。はい。これについて調べたんですが、神様たちは何かがやってくる、これなんだろうと思ってみると、その鳥が目をパチパチさせているので、これは面白いと、二つの神様たちが何かしらをされ、たくさんの神々を生みましたというような伝わり方をしているんですけども、何かしらをされ、これは一体何をされたのでしょうか。要するに、鳥の何かの知らせによりカムイが誕生したというきっかけになったということです。そしてこの鳥が、フクロウではないかということ。フクロウというのは夜行性であるから夜の支配者とも言われていました。国づくりの間、夜の時間を邪魔されないように見守る役割がフクロウだったのかもしれません。はい。ということで、麻酔で喋りにくい口の中で一生懸命フクロウとカムイについてお話をしてたんですが、そもそもね、フクロウっていうとどうですか？幸運なイメージがありますか？それとも邪悪なイメージがありますか？はい。世界中でフクロウはどのように語り継がれているのでしょうか？今日の最後3つ目、世界中にいるフクロウの神様。はい。有名なものを紹介していきましょう。ローマ神話。女神、ミネルヴァの使いとして、学問や病気にご利益があると言われていました。ギリシャ神話、アテナの使いにより、知恵と勝負の御加護があると言われていました。エジプト文明、トト神と呼ばれており、世界の歴史を綴る守護神と言われていました。そしてメキシコ、生死の世界を行き来することができる、黄泉の国の使いと言われていました。また、富の象徴だとも考えられています。はい。ワンタンもフクロウのイメージというと、学問の神様、知恵の神様っていうようなイメージがあります。他の国どうなのでしょうか？中国。実は中国でフクロウは邪悪の象徴とも言われています。フクロウを漢字で書くと、鳥の略体に木と書くんですけども、これはフクロウを木に貼り付ける風習があったから、その字になった。というような怖い話も。 フクロウは母親を食べる不幸な鳥、これがフクロウ、フクロウになったなんていうふうにも言われてるんですが、母親を食べるというのはあくまで伝承なので、事実かはわかりません。可能性はあるかもしれないけど基本的に事実はないということでした。ヨーロッパ、アメリカ大陸では主に知識の神様として神聖なイメージがあります。しかし実はアジアではネガティブなイメージが中国以外でもあります。他にもアフリカやオセアニアでもネガティブなイメージなんです。はい、実はですね、日本でも江戸時代の書物はフクロウのことを悪い鳥だと紹介しているようで、もともと日本でもネガティブなイメージがあったらしい。まあそれがなんだかんだ時代が変わっていき、近代になるにつれフクロウは幸福の象徴になっていったのです。はい、まあ中国の方でも邪悪な印象を持ってる人もいるっていう程度だったので、まあ今の時代世界的にフクロウっていうのはね、まあとても愛らしい姿もあり、幸運の象徴の一つでもあるんじゃないかなと思ってるんですけども、世界全体で見るともともとフクロウっていうのはネガティブなイメージがあったっていうのはワンタンは知らなかった。中国であまりいいイメージがないっていうのはなんとなく知ってたけども、他でもそんなネガティブなイメージがあったらしい。はい、なのでよりワンタンは気になってしまった。どうしてアイヌの人はフクロウを神聖なものだと考えたのでしょうか。フクロウがこういう特別な鳥だと言われているのは、先ほどもお話をしたような夜行性であることだったりとか、首が360度回るというところから、もうこれがですね、こうなんですか、不思議な、なんでそうなるかわからない、全てを見透かされている、そんなイメージがあった。または作物の邪魔になってしまうネズミを食べるというような、様々世界共通のフクロウの特徴というのがですね、不思議で神聖なイメージがついたなんていう風に言われてるんですけども、なんでアイヌはその中で幸運なイメージになったのか、はい、今日は本当は北海道の話をするつもりだったんですが、フクロウトークになってしまいました。はい、ということで時間いっぱいになりました。最近ちょっと長いですね、収録。もうちょっとコンパクトにしていきたいかなと思います。そして今日本当に聞きにくかったと思います。またもうめちゃくちゃ喋りにくいです。もう、口の中が痺れちゃって。皆様歯をお大事に。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。